雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。
皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。8月ももう終わりです、浜村さん。
そうですね、もう終わっちゃいますね、あっという間に
終わってしまいます。第4週目の、この番組はですね、はい、いつもドキドキするような内容でお届けしているような気がしますけれども、はい、今日は、はい、月次決算の必要性をお届けしています。はい、
浜村事務所も、ほぼお客さん中小企業、まあ中小零細って言ってもおかしくありませんけども、まあ月決算で毎月毎月会計を締めて数字を確認していくってことなんですけども、なかなか、毎月毎月数字を出すお客さんでは非常に少ないです。まあ、そこまで追いつかない、実務的に追いつかないっていうのがありますけども、中小企業は結構ハードルが高いんですね。まあ経理担当者がいない。まあこれが一番だと思います。あと、社長が現場走って回ってて資料が届かない、揃わないとか、それどころじゃないとか、あとは、精神的にも数字が苦手と思い込んでる、ことが多いので、なかなか毎月毎月数字を確認する方は、うちのお客さん、数社しかありません。まあ、多くて2ヶ月後に確認する方が、まあ、いるぐらいで、なかなかここって、いけないと、どうしても費用がかかってくるので、僕らもですね、まあ、そこまで費用は出せないっていうのはあると思いますけども、まあ、年商がね、数千万とか、一億いかなければ、社長の頭の中で入ってるっていう方が感覚で多いと思います。あと、まあ、数字、まあ、よく資産表、まあ、見ても、どこ見たらええのに。まあ、そもそも、私も分かるように思い込んでるんで、理解し、できないっていうんですね。まあ、数字並んでるの見ても、なんかこう、分かったら分からないのってなると思うんですけども、まあ、ちょっとね、この間お客さんで、毎月毎月数字してたお客さんは、まあ、売上が突然下がってきて、2ヶ月下がったので、じゃあ、早めに銀行に借りに行きましょうかという、そういう話もですね、これが、社長の頭の中でやってると、もうちょっと遅れてしまって、資金で段取りギリギリになってしまうということも多々あるので、まあ、改めて毎月毎月進めていく大事なと思ったことがあったので、今回、月次決算ということで、まあ、皆さん、そんなこと言われてもと思いますけども、まあ、ここはね、やろうと思えばできはします。まあ、理想的なのは、翌月半ばまでに、月次決算数字を確認できるといいんですけども、当然、我々税理士事務所に依頼する場合は非常に難しいです。ご自身の会社でやっていかないと、なかなかこの2週間後っていうのは、なんかハードが高いです。まあ、何せどこも人手不足なんで、すると、人がいたとしても、じゃあその分、費用が高くなっても払えるのかっていうところもありますので、まあ、どうしたらいいかっていうと、一番経理担当者を雇用するのが一番かと思いますけども、人がいないですもんね、今。なかなか、そんなこと言われてもって、現場の人が欲しいのにっていうのがね、社長さんたちの本音だと思います。じゃあ、社長とかもしくは、結婚された奥さんとか、まあ、親族、まあ、お父ちゃん、お母ちゃんとか、息子さん、娘さんに手伝ってもらうのかってありますけども、なかなか協力してもらえないと、こう、知ってもらっても、私、会計知らんし、向き知らんよって終わってしまうわけですね。じゃあ、結構できないじゃんってなってしまうんですけども、まあね、大まかな数字をね、把握しようと思ったらできると思うんです。皆さん、なぜかこういう時に低く目指そうと思うんですよね。
完璧に
やり何言ってんじゃないと思うんですけども。むちゃいるんじゃないと思うんですけども。だって、請求書って、翌月の半ばとか20日とかに、まあ早かったら10日で来るかもしれませんけども、請求の数字っていうのは、なかなか相手払うものに関しては、すぐ来ないこともあると思うんですよ。でも、売上がわかると思うんですよ。大体。まあ、売上何十億とかダメですよ。まあ、数千万とか1億ぐらいまでのご自身の頭とか、大体今年このぐらいだろうって、わかると思うんですよね。まあ、わからない商売って逆に何があるのかなと思いますけども、まあ、会社をたくさんしてる方は別にそこまでって言うかもしれませんけど、社長が現場にいたりとか、社長が請求書管理するんだったら、わかると思う。翌月10日に請求書出すと思うんですよ、おそらく。翌月20日に出すとこもあるかもしれませんけど、大体頭の中だと思うので、売上が分かれば、仕入れて売るんだったら、仕入れも大体このぐらいって、多分、売上1億円超えない会社は、市長が発注してると思うので、おそらく。あと、外注頼むっていうのも、 大体1日いくらとか、この業務いくらか決まることがあると思うので、おおよそはわかると思うんですよ。自分の知らない会社で発注してるの多分ないと思います。売上が何十億とかあればね、この会社あったかなって、この会社発注したかなってあるかもしれませんけど、あと人件費。これも自分がお客、従業さんに働いてもらってるんで、大体わかるわけですね。あとは固定費なんかずっと一緒ですし、あとはこう、まあ、消耗費と交際費なんかは別に売上に決めて、まあ、前の決算があれば、売上に対する割合があると思う。それをかけていけばですね、大体できるんですよ。ということは2週間あったらできるんですよね。社長さんたちが資料をくれない。けど、逆に税理士事務所の方もこうやって協力しようとしてくれない。まあ、税理士事務所の方も基本的に真面目なんで、100点取ろうとするんですね。うん。それは無理でしょ。まあ、上場会社ぐらい処理がバーッと揃うって、下請けさんにもこれくれってできる方だったら、資料揃って、翌月5日とか10日には揃うと思いますけども、やっぱり日本って年末年始休みが多いので、ゴールデンウィーク年末年始。だから、翌月半ばぐらいでも、まあ、できれば10日ぐらいで、大きな数字を発揮すれば、あ、こんなもんだって想像ができると思うんですよね。それだけでもこう、あ、思ったり売上に対して経費かかってしまってる、ちょっとお金が心配かなって判断することはできるかもしれないし、自分の頭の中と、合ってるかどうかっていうのを、大きな数字を見ていく。もう細かいね、雑費がどうのこうのとか、事業費どうのこうのってどうでもいいと思うんですよね、はっきり言って。で、50万、100万注文したら覚えてるはずなんで、社長が。先月のことですから。別に、昨日のバブルスなりくだって聞いてるわけじゃないんですから、そのぐらいご自身、あ、今回、例えばトラック修理とか30万円かかった、なんか頭にあると思うんですよ。そんな情報をくれたら、僕らも数字を作っていけるんですし、もう社長一人で作っていけます、はっきり言って。でもね、みんなできないっていうんですよ。まあ、要は優先順位が低いんですね。おそらく。かも、やっぱりもうアレルギーでしょうね。数字に触れたくないっていう。あ、皆さんね。アレルギーかな。これはね、やっぱり税理士事務所のクラスの方はぜひね、担当の方に、エクセルで数字を送るか作ってくれてたらできないことはないと思います。まあ、うちもそうやって言っても、お客さんがそこに乗り気じゃないのにしないことはほとんどですけども、たまたまちょっとそういう資金繰りで、パッと早く受けたお客さんいたので、やっぱりちょっと改めて必要かなと思ったので、皆さんね、100点、まあ、80点、まあ、大きな数字は90点を目指してやっていけば、あとね、外注費とか仕入れ分からなければ、もう電話したらいいんですよ、業者の方に。いくら買ったかなとか、いくら払わなあかんって聞けばですね、いいと思うんですよ。自分もし予想は難しければ。まあ、でも大体、ご自身が発注してると思いますので、大体分かるんじゃないかと、思います。うん。なので、ね、チャレンジを、最悪売上だけでも確認して、過去の数字を率で当てはめたらどうなのかって。大体どの業種も限界率ってあるので。もうこの時点でも数字嫌だと思うんだったら、税理士さんにお金払ってるんで、ちょっと、やってくれと。またね、その分作業する分お金くれって言われるかもしれませんけど、やっぱりご自身の数字を確認していって、あ、資金繰りどうだろうかとか、あ、思ったらいいから、なんか、必要と思ったけど、先ほどしたものを買おうとか、あ、この研修行ってみようとか、いろいろね、できることが思いつくかもしれないので、月に一回数字を確認してみる。まあ、概算で確認して、仕上がったらもう一回もらって、こうなりましたらいいと思いますので、これを100点目指そうと思うと結構しんどいです。僕らもやっぱり、費用高くなりますので、ご自身だけでやるんだったら、売上で、あと限界率。まあ、決算が2期3期あれば一番出しやすいので、それはデータに聞いて、これ足し算引き算割り算なんで、掛け算か。ご自身でもできます。ただ、まあ、多分決算書どこにあるかわからない社長さん結構いるので、やっぱね、税理士さんにごめん、お願いって言えばしてくれると思います。あと自分でするかと言えばですね。っていうちょっと皆さん、意識してやってみてはいかがでしょうかっていう、まあ、ずっとね、安定した家賃収入の不動産の方は別に必要ないかもしれませんけど、まあ、波がある方はちょっとやってみられたらどうでしょうか、ね。うん。はい。ご自身の身はご自身で守らなきません。僕らも情報ないと何もできません。気が付けてくれって言っても、その分、時間とお金がかかってしまうので、難しいところありますけども、ちょっと私も今年こういうことをお客さんに改めて声かけしようかなと思ったので、今回最後の週のネタにさせてもらいました。皆さん、難しく考える必要はありませんので、もしわからなかったらね、私の公式 LINE を通してもらって、長崎でゼリして、浜村氏が出てきますので、多分そこは多分登録するとあったと思いますので、ポッドキャスト的にこれだったけど、どういうことで聞いてもらったら、ちょっとすぐ回答できないかもしれません。ちょっと回答しますので、皆さんちょっと頑張って、数字に慣れていきましょう。
そうですね。
はい、ということで、暑い夏、まず続きますけども、本日終えたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。皆さん、体調管理にはね、ぜひお気をつけいただければな、というふうに思います。そして、公式 LINE でしたっけ ?LINE の方ですね。にも、どうぞ、はい、ご覧、ご登録いただいて、はい、ぜひです
。ポッドキャストの方に載せれるのかな、公式 LINE って。
そうですね。概要欄の方にですね、URL を、貼っておきますので、どうぞ、見ていただければな、というふうに思います。はい
は
い、
そうですね。皆さん。頑張りましょう。いやかもしれませんけど、やってみましょう。
一緒に頑張ってい
きましょう。
はい。
9月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は。
雑談大好き、ゼリシャ浜ちゃんでした。皆さん、9月もよろしくね。